なんまらいい天気、一杯やるべ。安倍静香のジンギースカンカンカンカンカンカンカンカン、乾杯。この番組は東京のナヌさん、静岡の藤枝さん、岐阜の感激さん、東京のともやんさん、串野のお掃除専門店お掃除フレンド串野さんのご協力でお送りしております。皆さん応援ありがとうございます。さあ今週も始まりました、阿部静香のジンギスカンパイ。この番組は北海道釧路市出身、ギター弾き語りシンガーソングライター阿部静香が皆様からいただいたメールをもとに楽しいトークと音楽をお届けする30分。この番組はインターネットのサイマルラジオで全世界どこからでもお聞きいただけます。サイマルラジオの聞き方は川崎 FM のホームページをご確認ください。さらに放送を聞き逃してしまった方もご安心を。番組終了後はポッドキャストにて24時間お好きな時にお聞きいただける無料配信も行っております。というわけで本日は2月の14日の水曜日でございます。皆様、2月の14日といえばやはりバレンタインデーね、頭に思い浮かべる方多いんじゃないでしょうか。社会人になってからね、特にこういうお仕事をするようになってからバレンタインってなると何かねイベントをやったりとか、そういうね何かこう来てくださったお客様に何かプレゼントしたりとか、あとはねよくありがちなのが、メイド服を買ってきてそのメイド服を着用しながら、ライブをしたりみたいなことはよくやってたんですけれども、今はですね、毎日のように行っているワンセブンライブの配信のアプリを使って、そういった企画をねやるようになったりとかで、何かねこう学生の時みたいな、なんかね好きな人に思いを伝えるんだみたいな、で皆さんもね学生の時みたいにね靴箱開けたらチョコレート入ってるかなとか、そういうねときめきみたいなのって今はねなんとなく薄れてるんじゃないかなと思うんですけれども、せっかく今日はね2月の14日ということなので、普段はなかなかねしない赤裸々な、ね、恋愛話なんて交えながらお届けしようかななんて思っております。その恋愛話はですね後半にしたいなと思いますので、皆様期待に胸を膨らませながらね楽しみにしておいていただけたらと思います。ではではその前にですね、皆様からいただきましたライブの感想メールご紹介していきたいと思います。まずはこの方、串野のひろちゃんからです。ありがとうございます。1月の28日名古屋ハートランドで開催された阿部静香バースデーワンマンライブに串野から行ってきました。前日の27日羽田空港に着いて、それから夜行バスで名古屋に向かいました。朝6時45分頃から待ち合わせていた愛知のシータンファン友達と2人でモーニングの食べ歩き、マイナス2次会から始まり、ファンの皆さんがたくさん集まる0次会までしっかり食べてから皆さんと一緒に会場に向かいました。知っている顔、初めての顔、たくさんのファンの人たちが集う中ライブが始まりました。オープニングはまさかのコント、倉垣翼さんと浅葉ゆきちゃんのおかしな対決。勝ったゆきちゃんが渾身の一曲私の声を歌い始めました。シータンが音楽活動を始めてから一番近くで見守ってきたゆきちゃんの思いが伝わってきて、本人が出る前から号泣してしまいました。そしていよいよ本人の登場、最初から泣いているシータンを見てまたじんわりと涙が。でもこの後は笑いあり感動ありの15曲を披露してくれました。最高のライブで胸がいっぱいになりました。もっとたくさん喋りたいことはあるのですが長くなるのでざっくりの感想で終わらせていただきます。ライブ後はお決まりのファンたちとのコミュニケーションの時間、みんなで記念写真を撮ったりおしゃべりをしたり、主役がいないのにこんなにファン同士で盛り上がれるのもワンマンライブの醍醐味。今回初めて会えた皆さんとのツーショット写真を撮れてとても嬉しかったです。配信ではやり取りしているせいなのか初めて会ったとは思えないくらい自然なやり取りができるのも楽しみの一つ。シータンのライブが目的なのですが今や半分はファンの皆さんとの交流をとても楽しみにしています。いつも串野に来てくれる東海地域の皆さんがとても多いこともあり、今回はおいらが行ってやろうとずっと思っていたことが実現できて本当に良かったと思っています。現地のファンの皆さん、そしてたくさんお集まりくださった皆さん、本当にお世話になりました。そしてこのような交流を作ることができたのもシータンという存在があったからこそ、 シータン、素敵なワンマンライブ本当にありがとうございましたというね、嬉しいメッセージをいただきました。ありがとうございます。そう、皆さんね、釧路から名古屋って直通便がないんですよ。飛行機のね、飛行機の直通便がないから、やっぱりね、行くのもね大変なんですよ。絶対乗り継ぎとかね、何かしらの、アクセスが必要になりますので、簡単なことではないんですけれども、そこにね夜行バスを乗り継いでとかね、こう来てくれたひろちゃんのその思いがまずはすごく嬉しかったです。ありがとうございます。そしてひろちゃんもね言ってくれてたんですけれども、阿部のねワンマン、まあ、ライブももちろんね通常のライブもそうなんですけれども、醍醐味としてはですね、ファン同士の皆さんがすごく仲がいいんですよ。それってねすごいことだなって私は思ってるんですよね、いつも。なので今回もね、初めて会ったといえども同じ空間でね、やっぱり皆さんが同じ思いで会場にいてくださってるので、もうね一体感が本当にすごくてね、これはですねやっぱりワンマンライブならではかなと思いましたので、またね年に1回、やっぱり準備とかもねそんなに大変だったりもするので、年に1回とかのペースになってしまうかもしれないんですけれども、また皆さんがねこうやって集まれるようなイベントはね積極的に開催していきたいなって、そんな風に思えたひとときになりました。本当にひろちゃんありがとうございます。そしてなんとこの方からもいただいてるんですよ。釧路のひろこさんということでね、ありがとうございます。お久しぶりのメールです。1月28日の名古屋ワンマンライブが終わって、私はやっとカバンの中から出ることができたのよ。ひろちゃんから、打ち上げはお前が盛り上げてくれと言われていたので、バトンタッチをして盛り上げてきたわよ。私の仲間ともこもいて安心したところに、今回強敵が現れたのよ。ベイコという新種が突如登場して、意外なほどのクオリティの高さにちょっと驚いたわよ。私は岐阜のワンセブンライブ阿部幕の女神と席を隣にして、彼女のペースでガンガン飲んでいたので、すっかり出来上がってしまって歯止めが効かなくなってしまったわよ。でもものすごく楽しい打ち上げでした。皆さん驚かせてごめんなさいね、ということでね。一体ね何のことでしょうかね皆さん。ねえ、あのひろこさんというね方が打ち上げの時だけね来られたんですよ。これね多分、このね純粋にラジオのリスナーさんと現地にいなかった方は何のこっちゃっていう風にね思うかもしれないんですけれども、あのとてもね、まあ、カオスな空間といいますか、打ち上げもねなんかすごい盛り上がりましたね。あのひろこさんについてはね深く触れないでおきますが、でもねなんかすごくねこう楽しそうに過ごしてくれてたことが印象的でございましたね。でも本当に楽しかったよね。打ち上げも込みでみんなと盛り上がれたことが本当に幸せです。ありがとうございます。では最後に、釧路のロマンちゃんからでございます。ありがとうございます。シータンのホームグラウンド方々さんでのライブとても良かったです。これは2月の4日に行われた、ライブの感想ですね。ありがとうございます。サイン入りのラフロック5もようやくゲットできました。ラフロック5とても素晴らしいです。2人のカレンダーは素晴らしい。今まで CD になっていなかったこの曲とてもいいです。さて、頭の先からつま先まで全部を見ながら歌声を間近でお聞きできるのは、やっぱり直接シータンにお会いするのが一番です。ライブ会場ではシータンは歌いながらお客様お一人お一人のご様子を確認なさいます。歌い手さんはそういう方たちが多いのかもしれませんよね。ですから歌っているシータンから目を離さずに集中していますと、シータンと目を合う瞬間が必ずあるはずです。恥ずかしがり屋の方も大丈夫です。目があったりしても食べられたりはしませんから、多分で食べないですよ。はい。そのうちいつかライブ会場で歌っているシータンと目があった時には、客席から手を触れるようになりたいものです。意思の疎通は大事ですよね。ほうぼうさんではシータンが間近です。シータンの涙腺がついつい緩みがちになるのも、マスターとオレンジさんがいらっしゃる釧路のほうぼうさんです。3月22日金曜日はほうぼうさんでのライブが予定に入っていますね。暖かい時期にはシータンが大好きな野外ライブも全国で盛んになりますね。楽しみですね、ということでね、いただきました。ありがとうございます。今回はですね2月の頭、やっぱりね1月24日にお誕生日を迎えまして、バースデーツアーファイナルですね、ある意味ファイナルかなと思いました。 地元のね、串戸ホームである方坊さんでね、内部をすることができて、しかもこの日にですね、私号泣しちゃったんですよ。家族を前にね、まあ、自虐ネタなんですけれども、マスターとオレンジさんの演奏に合わせて私キロノさんの未来をね、歌ったんですが、私はね母子家庭で育ちまして、父親のいない環境でね育ったっていうのと、あとはねこう夢は遠く空高くにあるからっていう歌詞だったりとか、もう全てがね私の今の心境とマッチしすぎていて、なんかね感極まりすぎちゃったんですよね。だから客席からね、ティッシュの箱のね差し入れをその時にいただいたんですが、なんかねちゃんと歌いたい気持ちもあったから、ペンライトみたいにティッシュの箱を振りながら歌ってる自分がいました。この様子はですね後日また DVD とかにねして販売すると思いますので、そちらの方を、楽しみにしていただけてたらなと思います。はい、ということでロマンちゃんまたね3月22日よろしくお願いします。ということで、この方坊さんを舞台に作った一曲がありまして、ただいまっていう楽曲です。こちらの方をお届けしたいと思います。聴いてください、ただいま。
手をかける いらっしゃい、どこから来たの、寄ってくれてありがとね、何にもないけど ゆっくりしていきな、優しい「いらっしゃい、よく来たね」「ビールでいいかい」「遅くまで国道
静香のジンギース乾杯。阿部静香でただいまお届けいたしました。それでは後半に行きたいと思います。後半はですね、いよいよ、2月14日ということでバレンタイン特集ということでね、バレンタインデーっていうのはもともとね、チョコレートを好きな人に渡すみたいな文化が皆さんの中で根付いてるかなと思いますので、今回のテーマはですね、好きになった瞬間、好きになる瞬間、これをテーマにねお話ししていけたらなと思います。実際にね好きになる瞬間って何かしらあると思うんですよ。いつもと違うときめきを感じたりとか、これはね恋愛だけではなく、例えばねテレビを見ていてこの番組好きだなとか、食べ物を食べた時にあこれ好きだなハマっちゃったなとか、何でもいいんですよ。恋愛トークがねちょっと苦手だなっていう方はですね、自分がねそう好きになった瞬間何でも大丈夫なので、ぜひ、お話を聞かせていただけたらなと思います。まずはですね、その前に1通ご紹介させていただきたいメールがありますので、こちら紹介させてください。久しぶりのラジオメッセージありがとうございます。串戸のなっつんからです。ありがとう。遅くなりましたがバースデーワンマンお疲れ様でした。1月の2日のイオンは仕事で間に合わず、翌日3日と2月4日の方々ライブでは仕様で間に合わず後半だけ参加、本当に申し訳ないです。でも少しでも静香さんにお会いできて貴重な生歌を聴けてリフレッシュになりましたって。なんもなんもね、北海道弁出ちゃったけども、なんもなんもも来てくれたことが嬉しいし、私もね夏に会えてすごく嬉しかったよ。むしろね忙しい中にね来てくれたことが本当に嬉しかった。ありがとう。そして私に恋愛ネタは持ち合わせていない N で最近気に入っている超簡単レシピを書いておきますということでね、おありがとう、キャベツ、玉ねぎ、ベーコンなどお好みの野菜などをオリーブオイルで火を通し、味ぽんを大さじ2を入れ、茹でたパスタを入れて混ぜれば完成。お好みでニンニクや唐辛子を入れたり、加入だしを加えるのもおすすめです。さっぱりあっさりして食べやすいのでぜひということでね。いやこれはね絶対美味しいに決まってるよね。私ねキャベツと玉ねぎって好きな野菜の中でもかなり上位に来るんですよ。なのでこれはねぜひともやりたいなと思いましたね。ナッツン素敵なレシピのご紹介もありがとう。またね3月も釧路にはね行きますので、お会いできたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。ということで、ナッツンからね素敵なメッセージをご紹介させていただいたんですけれども、ここでもう1つご紹介していこうと思います。静岡の山丸さんからです。ありがとうございます。好きになる瞬間、過去に出会った競技、小刀貫流空手、陸上競技、行動貫柔道、新曲新空手ね、あの振り仮名ありがとうございます切実に、空手、陸上競技、柔道を選んだのは警察官になるために必要だと感じ、体を鍛え強くなりたいという思いから。しかし警察官になる夢破れ、無気力になった時に努力が報われなかった辛さから競技から離れました。それでも体は競技した感覚、技が極まった、時の快感を覚えていて鍛えたくなりました。そして入門したのが新極真会空手、白帯から始め昨年黒帯取得しました。おめでとうございます。仕事と稽古の両立なかなか大変なのだけど、頑張れるのはやはり好きだから、これからは指導員として空手を子どもたちに伝えていきたいですということでね。そのね経験は絶対に無駄じゃないですからね。いつもね山丸さんの頑張り、私も SNS でも見させていただいてるんですけれども、努力してもね報われないことっていうのは残念ながらやっぱりあるんですよ。私もたくさんある。でも努力した経験自体は無駄に絶対ならないですからね。共に山丸さん誇りを持って前を向いてこれからも頑張っていきましょう。素敵なメッセージありがとうございます。ではでは、ここからはですね恋愛を、テーマにねちょっとお話ししていこうかななんてドキドキドキドキ。それでは、行ってみたいと思います。釧路のロマンちゃんからありがとうございます。好きになる瞬間、恋愛トーク、照れたり恥ずかしかったり、そっとしまっておきたかったり、なんともデリケートな話題ではございませんか。私が人生で初めて好きになった瞬間、恋愛感情を感じたのは小学生になる前。それは初めての、なんとも言えない今までに体験したことがなかった不思議な気持ち、感覚でした。前触れもなく突然やってきました。一般的に人を好きになるといろんな気持ちが起きてきますよね。ワクワク感、ドキドキ感、甘酸っぱさ、切なさなどなど。シータンの歌、夏ロマンス、二人のカレンダー、もしも神様がいるならば、いろんな感情が盛り込まれた素晴らしい曲たち。今回のテーマにぴったりな曲たち、恋愛中の方、恋愛経験者の方たち、そんな皆さんには思い当たる歌詞が目白押し。そんな歌詞にぴったりなリズムやメロディー、お時間があるならこの番組で皆さんと3曲聴き比べてみたい気持ちでいっぱいですということでね、いただきました。ありがとうございます。そう、恋愛っていうのはね突然訪れるものなんですよね。訪れるもの、突然。そうだって、あのね、そう、私もそうなんですけど、最初からね一目惚れってあるじゃないですか。で一目惚れすることもまあもちろんあるんですけれども、大抵はねこの人のこと好きなんてなるわけがないと思っていても、だんだんだんだんね、あれなんかちょっといつもと違う感情が芽生えたぞとかね、なんかちょっとね話しかけようと思ってもなんかちょっと緊張しちゃうなとか、そういう時がねこうあれ好きなのかなって気づく瞬間なのかななんて思ってます。そういう歌をねこの後かけたいなと思うんですけれどもね、そういうね何とも言えない気持ちってありますよね。ありがとうございますロマンちゃん。そして、串田のひろちゃんからです。ありがとうございます。今回のテーマ、好きになる瞬間、実にオイラにぴったりのテーマですということでね、まずオイラは昔から惚れやすいタイプということを頭に入れておいてください。オイラは優しくされるととにかくそれだけですぐ好きになってしまいます。中学の時に好きになった子、隣の席だったショートカットの可愛い子ではあったのですが、好きという感情はなかったのですが、ある日オイラの指にトゲが刺さってしまって、痛がっていたのを見かねたのか、その子がオイラの手を掴んで、たまたま持っていたピンセットで顔を近づけてつまんでくれました。 清潔感のある洗剤の香りがする制服、そして彼女の髪が揺れるたび甘いシャンプーの香りがして、それだけでもドキドキしていたのに、取れた後トゲが取れたよとオイラの顔を見上げて満面の笑みを返してくれたのも、その瞬間もう完全にハートがドロドロに溶けました。そして持っていた絆創膏を指に巻いてくれました。その優しさで完全にその子が好きになってしまいました、というような感じで、特に興味のない女の子と一緒にいるとき、靴の紐がほどけているのを結び直してくれたりとか、自分でうまく巻けないマフラーを巻いてくれたりしただけでほの字になってしまうのがオイラです。だからオイラのことが好きな女の子は他愛のない優しさだけでオイラを好きにさせられます。どうぞよろしくお願いいたします、だそうですよ、ひろこさんねえ、ありがとうございます。ということでね、ひろちゃん、これね、私ね昔そうだったんですよ。今はねそんなことはないと思うんですけれども、昔はね結構そんな感じで、あの配信とかではね皆さんにお話ししたことがあるんですが、あの席替えをねするたんびに隣の席になった男の子を毎回好きになってました。でもね、小学校4年生ぐらいの時から一途にね一人の人だけをずっと好きでいたんですけれども、卒業までね、なんですけど、なんかね優しくされるとやっぱりキュンとするよね、そりゃね。特に自分が何かねこう弱ってる時とか、弱みをねこう人に見せられないような、ちょっとね頑張っちゃってる時とかに、さりげなくそのねこう心の穴にぽっかり入ってくるようなことがあると、やっぱりときめきますよ。それはね人間としてまあ当然じゃないかなと思うんですよ。なので、やっぱりねこう優しさはもちろんそうなんですけど、私はねギャップのある人が結構好きなんですよね。だからこうね、例えば、まあ、私が今応援している女子プロレスラーの倉垣翼さんとかも、見た目はねすごくこう強いパワフルなんだけども、実際にはすごく繊細でっていうところを持ち合わせてるからこそ、ちょっとねジャンルは違うんですけれども応援したいなって思ったりとか、アーティストさんに関しても見た目はねすごく可愛らしいのに歌うとすごくパワフルだったりとか、そういうねギャップに結構ねグッとくるタイプでして、これ恋愛においてもねそうなのかもしれないです。見た目はねちょっとねこう、あなんか怖いなこの人って、怖そうだなって思っても、いざ話してみたらめちゃくちゃ優しかったりとか、意外なところをね見た時に結構私はあこの人すごいいいなって思っちゃうかなね。私のね恋愛エピソードとかもね話しようと思ったんですけど、あっという間にね後半も終わりの時間になってしまいまして、まあでも、一個ねやっぱりみんなの話聞いといてね自分のこと言わないのもなんなんで、私がね本当に過去にねいくつか恋愛をしてきた中での大恋愛はやっぱり18から22ぐらいまで4年間お付き合いしていた彼のことかな、ね、どうしてもねもう未練とかは全くないんですけど、そこがね本当に大恋愛、本気で結婚をね考えていた相手だったので、お別れした時は本当に辛かったんですけど、でもそのお別れをしたからこそ私は夢を追うっていう選択ができたんですよ、ね、もう失うものは何もないって思ってね、そんなことはないんですけれども、車とか、いろいろねこう自分の住み慣れた環境とかも離れて、東京に出てったと、ね、もしその時にお付き合いしてたら揺れてたと思うんですよね、夢を追うのか恋愛を取るのか。今はねこう両立しながら頑張ってる方もすごくたくさんいらっしゃるんですけれども、その当時のねまだ若かりし頃の私だったらね多分夢を追う選択肢しなかったかもしれないですね。だからある意味ねこう必要な別れだったのかなって、今はそんな風にね、すごく感謝をしております、ということでね今日はバレンタインデーということで、セキララエピソードをねちょっとだけお話をさせていただきました。それでは、この曲をもうすでにバックでかけさせていただいてるんですけれども、片思いをテーマに作った楽曲です。もし神様がいるならば聴いてください。
たくさんあるでも辞書を引いても答えは見つからなくて、伝えたい思いで胸が張り裂けそうだよ。もし本当に神様がいるならば、 月と言える勇気を私にください。たった一言、それだけでいい。他には何も望みませんから。ねえ気づいてよ、君は今誰を思ってるの？どんなに会えない日が続いても、
阿部静香のジンギース乾杯。阿部静香でもし神様がいるならばお届けいたしました。それでは最後にライブの告知を行っていきたいと思います。来週からねライブがブワーッと続くんですよ。2月の18日の日曜日、再び名古屋に行きます。ナディアパーク北東というね、ナディアパークっていうね名古屋でもすごく有名な建物がありまして、その屋外でのライブになります。阿部の出演時間は1時30分から、入場無料というかね、外なのでね観覧無料のライブとなっております。ぜひ皆様盛り上げに来ていただけたら嬉しいです。そしてその翌日、2月の19日の月曜日、名古屋のスペードボックスにて、この日なんとラストなんです。出演時間が9時からと遅めになっておりますので、ぜひ多くの方に足を運んでいただけたらすごくすごくすごく嬉しいです。配信チケットもおそらく販売になると思いますので、現地来れない方は配信の方での応援よろしくお願いします。2月の20日の火曜日、久しぶりに大阪へ歌いに行きます。大阪のソープオペラクラシックス、梅田にあるライブハウスでございます。そしてですね、2月の23日からは東北ツアーが始まります。2月23日の金曜日、秋田県のカラオケアクア大曲がり店、19時20分から、そして翌日、山形県の風の福岡さん、なんとお昼間の初開催でございます。夜の開催ではないので、皆さんお間違いなくよろしくお願いします。そして25日の日曜日、東北ツアーファイナル、仙台のカフェドルシールさん、こちらもお昼間の開催となっております。そして2月の29日の木曜日、東京の東新宿、真昼の月夜の太陽さんに出演をさせていただきます。来週からねかなりライブがねぐっと増えますので、ぜひ皆さんねスケジュールをご確認の上、行けるよっていうタイミングで会いに来ていただけると本当に本当に嬉しいです。よろしくお願いします。皆さんのね応援がすべてですからね、皆さんの応援があっての私なので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。ということで、今週の放送も終わりを迎えようとしております。両手を拝借。今日も一日お疲れ様でした。また来週お会いしましょう。バイバイ。
悪いことだって見て見ぬふりでうまくごまかしてきたけど、今度はそうもいかないみたい。たとえば嫌なことがあった日も笑い飛ばしてしまおうよ。下を向かずに前だけを見て歩いて行こう。笑顔でいれるそれだけで、きっと自然と楽しくなるから。 魔法